ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はですね、人間の進歩と持続性ということで、少し考えてみたいと思いますが、ここに示す絵はですね、今から500年ぐらい前のものだと記憶してるんですけど、中世のヨーロッパの病院の状態なんですね。この頃はですね、この図の左の方のベッドに横たわってる老人はですね、老人というか人はですね、これはもう五人中の老人なんですね。で、ベッドに寝とりまして、隣の奥さんみたいな人が泣いていますね。そして、神父さんだと思いますが、来られて、いよいよお亡くなりになるんで天国に行ってくださいね、というふうなことをしているわけですね。それから右の方にはですね、外科手術の状態がありまして、この人は足が悪くて足を切断してるんですね。その頃の足の切断手術っていうのはもちろん麻酔ありません。それから心臓がどこにあって血が人間の体にどう巡ってるかわからないので、足を切るときも足が心臓の下になってますね。ですから、ものすごく出血したわけですよ。ですから、医者がノコギリで足を切ってますね。そしてそこの足が切り落とされますから、助手が足を持ってますね。血がどんどん流れるので、それでたらいで水を受けてます。この絵を見てゾッとしちゃう人もいると思うんですけどね。で、こういった外科手術でお亡くなりになる人がほとんどなので、ちゃんと神父さんがそこにも来られてまして、頭の上に手を乗せて、あなたはもうそれ覚悟しなさいと。僕なんか今の人間ですから、精神的に弱いですからね、もうこんなね、足をノコギリで切られるんだったらもう死んだ方がいいやというふうに、思いますけどね。今から500年前の人間っていうのはこういう状態だったんですね。それから外の景色が見えるように絵が描かれてますが、外の住宅は、3階建てぐらいになっておりましてね、ヨーロッパ風の住宅が並んでおりますが、木造で今とあんまり変わりませんよね。ですからこういったもので、500年前っていうのが全部が今と全く違うわけじゃなくて、外科手術なんかはものすごく変わったけれども、家なんかはそれほどは変わってないってことはわかりますね。ただ、入り口は開けっぱなしになってます。それから、ガラスの扉っていうのはね、いつ頃からできたかっていうのは、これヨーロッパでも国によって非常に違うんですが、早くても普通の民家、もちろん教会とかね、そういうところのステンドガラスなんて言いますと、それはもう歴史も結構長いんですが、通常の民家に窓にガラスを入れたってことになると、これは割と最近なんですね。ヨーロッパでもやっぱり17世紀っていう感じですね。日本ですと19世紀からですね。ですから、人間は本当にね、日本には障子ってのがありまして、薄い紙を通して昼間の明かりを入れるってことができましたが、ヨーロッパでもそれなりにいろいろ、薄い皮とかね、動物の皮とか、そういうものを利用していたわけなんですが、それにしても、大体は、外とほとんど同じ気温、で、風も吹いてくる。自然の中に生きていたという点では悪くはないんですけども、窓ガラスが普及するってことも随分とやっぱり違ってたんですよね。埃も舞いますしね、もちろん道は舗装してませんから。舗装っていうのは一応石油のアスファルトを使っておりますからね。だから昔は石畳。そういったものが使われておりましたけども、これもですね、ちょっと脱線しますとね、石油製品っていうのはこれ動物の死骸なもんですから、アスファルトっていうのはもう動物の死骸の中で、非常にこう固まりやすいものを、敷いてたってことで、怪我を引いてるのとあまり変わらないんですね。組成としては変わりません。で、よく石油製品を使うと人間の体に毒だという人がいますので、ちょっとその方々に、従来の知識っていうのはどうなってるかって言いますと、アスファルトっていうものは石油製品の中で一番汚いものなんです。黒でですね。常温では固体で、少し温めますとドロドロした臭いものになるんですけども、それが日本の道路なんかにも全面に敷いてるわけですが、特に生物の奇形だとか、そういうのは現れておりません。したがって、舗装にアスファルトを使うっていう、あまりいいことではないんですけれども、だけども、一応注意して使えばですね、人間と共存できると。それは、なぜ石油が、人間と共存できるかって言うと、やっぱり動物の死骸ですからね。同類なんですよ、人間と。 同じものっつってもいいぐらいなんですね。大きくくくれば、まあ、自然界の中で鉱物とか海の水とか、まあ、そういうのは桁で言えばですね、私たちも動物ですし、石油もまあ動物ですから、同じ類のものが同じように使ってると、だから毛皮なんかとか、まあ、我々が食べるいろいろな動物の肉なんかと、まあ、同じもんですからね。まあ、ちょっとは科学的に変わってますけども、それも自然の気候の中での変化ですから、ちょっとそこのとこが誤解されてる方もおられるので、ちょっと今お話を申し上げましたけどね。それからもう一つはこの絵を見てわかることはですね、まあ人間とは必ず進歩するんですよ。まあ、外科手術、まあ医術っていうか医療っていうかものすごく進歩しましたね。特に外科手術なんていうのは本当にこう近代西洋医学の華々しい成功ですよね。私たちの命って本当にこう、必要な時に手術を受けられると。しかも今はほとんど無痛で、それで安全性も高くてですね、こんな血がだらだら流れながらやるなんていうことはほとんどないっていう時代になりましたんでね。まあそういう点では、まあ医療なんかに対して僕らは非常に深い感謝をしなきゃいけないっていうふうに思いますね。で、じゃあなんで人間っていうのはこう進歩するのかって、人間って進歩するんですよ。で、この進歩するっていうのがね、人間の特徴なんですね。これがやっぱり人間という動物がいろいろ頭の構造とか体の構造とかいうのは不都合なところが多いんですよね。つまり進化の過程で人間というのが出てきたのが本当に正解だったかというのは疑問なところあるんですが、しかし進歩をするという力、これはやっぱり他の動物にはないところなんですね。まあライオンなんかでも何千年前から草原に寝そべってて、夕方になると狩りに行くと、まあ、そういう形は変わんないんですね。家を作るわけじゃないわけです。ライオンが人間よりかずっと前に誕生したから、もうライオンは立派な豪邸に住んでるかって、豪邸に住んでないんですね。これがやっぱり人間の特徴なんですよ。ですから人間の進歩っていうのがあって、それからもう一つ最近非常に私が気になってるのがですね、SDGs とか言ってですね、持続性どうのこのって言ってるんですよ。本当に SDGs とかバッチつけて一生懸命言ってる人がいたから、僕この前ですね、SDGs って実際上何やるんですかねって言ったら、いやいや、持続性は大切ですから、なんていう返事が返ってきて、ちょっと鼻じらんだんですけども、人間っていうのは、その進歩するという原動力が持ってますので、自動的に持続するんですよ。なんで自動的に持続するかっていうと、今までの時代がちょっと問題であれば、それを改善していこうというですね、そういう力が人間には働くんです。もう元々持ってるんですね。ですから、まあ、近代になっても、まあ戦争をまずすると。だからまあ非常にみんなが反省して、まあできるだけ、まだ今でもやってますけど、戦争を減らそうという努力をし始めるんですね。それから今度はその戦争で非常に技術が発達すると、家電製品なんかできちゃってですね、それでテレビ、冷蔵庫、洗濯機、まあいろんなできて、主婦がもう洗濯なんかはもう一日中かかってたわけですよ。冷蔵庫がなければ一日に2回ぐらい買い物行かないと生物って食べられなかったんですよ。だけども、そういうのも改善されて、女性も家事に追いまくられずに自分の人生を送れるようになるわけですよね。まあ、それは男もそうですよ。もう、ツルハシを振るったりね、クワで一日畑を耕して、まあ、50ぐらいになるともう筋肉ボロボロというような状態がですね。ですから100年前の1920年の日本人の平均寿命は戦争ほとんどなかったんですが、43歳だったわけで、今の80何歳とは、まあ、倍違いますよね。これが持続性を保ってくるわけですね。ですから、SDGs なんてやってる人が、もうちょっと考えてほしいなと思いますね。特にSDGs やってる人で、社会の指導層の方がおられますが、やはり人間っていうのは持続性をもともと持ってるんだと。もともと持ってるってことですね。だけども、その、持続性だっていっぺんにできるわけじゃないんで、例えば、まあ、1953年にロンドンにスモッグが起こったと。1万人も死んだと。それから水俣病なんかも起こったと。ロサンゼルススモークも起こったと。こういうことになりますとね。やはり人間はここが優れてるんですけども、やっぱりちょっとこういう環境ってのは問題なんと。こういうふうに気がつくわけです。ロンドンのスモークなんかそうですね。気がついてなかったんですね。水俣病もそうですし、四日市喘息もそうなんです。気がついたら必ずやるっていうのが人間の偉いところなんですよ。だから持続性っていうのは幻なんですね。一つ一つ持続性なんていう全体的なものはもう、充足してるんです。必ず人間の性質というものが持続性を保ってるわけですね。ですから、SDGs のは人間がやらなければっていうことであって、人間がやってれば SDGs はいらないんですね。だから人間の性質を見誤ってるっていうか、本当は見誤ってんじゃないんですよ。 ヨーロッパ人が自分たちを有利にしようと思って、無理無理 SDGs という運動を起こしてるっていうだけで、SDGs の目的はヨーロッパ人の利害を守るっていうことなんですからね。ですから、まあまあ、ヨーロッパ人っていうのはね、人のものを取るっていうのが基本なんですよ。日本人は自分でやるっていうのが基本なんですよ。基本が全然違うんですね。だから SDGs のバッジをつけてる人は人から取るぞって言ってるんですよ、あれ。だから、人から取ったりいろんな悪さをすればね、それはやっぱり、持続性がもしかしたら部分的には失われるかもしれません。が、違うんですね。私が大学におる頃、まあ今でも大学は一応ある程度いるんですけども、ちゃんと講義したり論文書いたりしてる頃ですけども、人間という性質から言って持続性は自動的に満足されるという論文を書いて出したら、いや、持続性があるという論文を書かれるとね、補助金もらえませんからってその学会から断られたことあるんですけどね。まあやっぱり私は人間っていうのはそんな補助金来るから研究を変えるとかいうことはケチくさいことやらずにですね、正々堂々正面から考えたらいいと。その時にはこの絵がですね、思考力をつけるには役に立つと。私はそう思っております。